特集、未来を作るのは私たち、核兵器のない世界へ。今年は被爆戦後80年、医療生協埼玉は9月にピースフォーラム2025を開催しました。昨年ノーベル平和賞を受賞した日本被団協の田中てるみさん、戦争をめぐる問題を長年取材してきた毎日新聞記者の栗原俊夫さんを迎え、核若広島共同代表の田中美穂さんをコーディネーターに、国に再び戦争を起こさせないために私たちができることは、をテーマに語り合っていただきました。マイクを持ったそれぞれの3人の写真があります。栗原俊夫さん、毎日新聞学芸部専門記者、日本近現代史、戦後保障史が専門。著書に、戦争と報道、8月ジャーナリズムは終わらない。岩波ブックレット2025年、硫黄島に眠る戦没者、見捨てられた兵士たちの戦後史、岩波書店2023年、など多数。吹き出し、新聞の役割は戦争をさせないこと。X アカウント、@KURISHIMU とあり、2ページ中ほど左に QR コードがあります。田中てるみさん、日本被団協代表委員。中学1年の時に長崎で被爆し、核廃絶運動家に。日本被団協の事務局長を長く務め、現在は代表委員。日本被団協は2024年にノーベル平和賞を受賞。受賞式で全世界に向けスピーチした。埼玉県在住で組合員でもある。吹き出し、核廃絶に向けて皆さん力を合わせて動いてほしい。スピーチ、日本被団協のホームページよりとあり、2ページ中ほど中央に QR コードがあります。田中美穂さん、コーディネーター、核若広島共同代表、団体の正式名称は、核政策を知りたい広島若者有権者の会、メーカー勤務を続けながら、SNS での発信などを通して、核問題への関心向上に取り組んでいる。吹き出し、核兵器をなくすためにできることを広島から発信しています。核若広島のインスタグラム、@KAKUWAKAHIROSHIMA とあり、2ページ中ほど右に QR コードがあります。核兵器は未来を奪うもの。田中美穂、今年は戦後80年ですが、戦争は終わったと言えるのだろうか、今が戦後と呼べるのだろうかと疑問を感じています。今日はお二人のお話から、私たちが具体的にどう行動していけるかを学びたいと思っています。はじめに田中てるみさん、ノーベル平和賞の受賞や受賞後の活動の中でどんなことを感じていますか？田中てるみ、ロシアのウクライナ侵攻やイスラエルのガザ攻撃の中で核兵器の使用もあり得るとの発言が出され、大変な時代になってしまったと感じています。ノーベル委員会もこうした流れを食い止め、核廃絶に向け新たな運動を切り開いていくことが必要だと判断して、日本被団協にノーベル平和賞を与えたのだと思います。ただ、受賞後の動きについては、日本はヨーロッパなどに比べ、運動が弱いように感じています。私たち被爆者は、核兵器の悲惨さや非人道性を訴えてきましたが、みんな高齢になり、訴える力が弱くなってきています。核兵器は若い皆さんの未来を奪うもの。核兵器をなくすために力を合わせてほしい。 年配の皆さんも自分たちがこれまで学んできたことを若い人たちに伝えてほしいと思っています。ビキニ事件をきっかけに日本被団協を結成。田中美穂、日本被団協が結成されるまでの経緯を教えてください。田中てるみ、日本が戦争に負けてアメリカに占領された7年間、原爆の被害について口に出すことが許されませんでした。占領からの解放後も、被爆者に対して政府は何もしませんでした。1954年に太平洋で行われたアメリカの水爆実験で、第五福竜丸など日本の船籍を超える漁船が被爆しました。このビキニ事件を受け、国民の間に原水爆禁止運動が広がりました。原水爆禁止を求める署名は3000万人を超えて集まり、翌年8月に広島で第1回原水爆禁止世界大会が開かれました。1956年に長崎で開かれた第2回大会の中で、8月10日、日本被団協を結成。当初から原水爆禁止と原爆被害への国家保障要求を掲げ、来年70周年を迎えます。そしてその翌年の1957年、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律、以下原爆医療法が制定されました。対象となる人に被爆者健康手帳が交付されましたが、医療については原爆放射能に起因する疾病、認定疾病の治療費を国費で負担するという限られたものでした。戦争の被害はまだ終わっていない。田中美穂、ノーベル平和賞受賞式のスピーチでは、戦後保障、中一のことも訴えました。中一、戦後保障、被爆者に対して国が行う保障のこと、中一終わり。どのような思いからだったのでしょうか。田中てるみ、私たちは原爆の被害は日本が起こした戦争によるものだから、すべての被害に対し国が責任を持つべきだと主張しています。原爆投下直後とその後5ヶ月ほどの間に、広島、長崎で亡くなった人は約21万人に上ります。生き延びた人たちも、放射線の後遺症で苦しみ、経済的にも苦しい生活を強いられました。運動によってようやく制定された原爆医療法は、放射線を浴びたと推定できる人のみに手帳を交付し、無料で健康診断を実施するというものです。その後、いくつかの手当を給付する法律も制定されましたが、あくまで社会保障制度の枠内であり、国家保障ではありません。また、原爆で亡くなった人たちへの償いは全く行われていません。私たちは死没者への保障をも求め続けています。田中美穂、戦後保障をめぐっては、戦争被害受忍論という国の主張があります。詳しく教えていただけますか？栗原、日本は、軍人・軍属には60兆円規模の戦後保障・援護を行っていますが、民間人には何も保障がありません。空襲などの被害者も同様です。民間人にも保障しているドイツやイタリアとは戦後保障への向き合い方が全く違います。日本は戦争被害が未だに終わっていないと感じます。日本政府の主張は受忍論です。これは戦争という国の非常事態の下で、国民はその被害を等しく受け入れなければならない。国は保障する義務がないということです。しかし、やってはいけない戦争をした結果、多くの国民に被害を与えました。国は国民に謝罪し保障をするのが当然です。戦没者の遺骨は、未だに100万体以上が行方不明です。 戦争を昔話で終わらせてはいけません。受忍論のもう一つの問題は、今の政府が戦争の準備をしていることです。南西諸島に基地を置き、敵基地攻撃能力、中2も持っています。中2、敵基地攻撃能力、まだ攻められていないが、攻められそうだと判断して攻撃すること、中2終わり。日本が将来、アメリカの戦争に巻き込まれる可能性は十分にあり、その時に受忍論のままでは被害に遭った国民は放置されることになります。
戦争問題を問い続けるメディアへ。田中美穂、今年7月の参院選で核兵器は安上がりと発言した候補者がいました。徴兵制を肯定的に捉える政治家もいます。このような状況をどうご覧になりますか？田中照美、核兵器は戦争の抑止力として有効だという人もいますが、核を使うぞという脅しが効かずに使われる恐れは十分にあります。万が一故意でなくても核兵器に関する事故が起きたら、広島や長崎よりもはるかに大きな被害をもたらす危険があります。核兵器は人類と共存できないのです。国連で核兵器禁止条約ができましたが、唯一の被爆国である日本は批准していません。情けないことです。メディアは核兵器を速やかに廃止しなければならないとの立場に立ってきちんと報道してほしい。抑止力も必要という国の言い分が実際には軍備増強の口実になっているという事実を読者に知らせてほしいと思います。栗原、新聞の最大の目的役割は国家に二度と戦争を起こさせないこと。過去には戦争に加担した歴史があります。メディアは夏が過ぎると戦争関連の報道をほぼしなくなり、8月ジャーナリズムなどと呼ばれています。しかし8月が終わっても、戦後81年になっても戦争の問題を問い続けなければなりません。平和に向けて力を合わせて。田中美穂、今核や戦争の危機感を周囲と共有することがなかなか難しく、今の状況に多くの人が慣れてしまっていると感じています。私たちはこの状況をどう変えていけるでしょうか。栗原、日本の核保有は国際社会から許されるはずがありません。今は18歳以上なら誰にでも投票権があります。その権利を行使することが大切です。田中照美、若い人たちに伝えたいのは、皆さんの未来が核の脅威の中にあるということです。そのことを考え、国の方針として核廃絶を進める指導者を選ぶような運動をみんなで一緒に広げたいと思います。自分がどうすべきか、いろいろな人と話して力を合わせて動きを作っていきましょう。平和に向けたメッセージ。ピースフォーラム2025では、若い職員がピースメッセージを発表しました。命が大切にされる世界へ行動しよう。私たちは戦争を体験した方々から直接学べる最後の世代として、平和を築く責任があります。平和は与えられるものではなく、みんなで築くものです。原水爆禁止世界大会では、平和を願う仲間と学び合い、つながる力を実感しました。理解と優しさを持って接すれば、武器に頼らずとも対話は可能です。核や争いのない命が大切にされる世界を目指して、一人一人ができることを考え行動していきましょう。 浅香虹の歯科、歯科衛生士、大竹海さん。自分が得た知識と経験を伝えたい。今まで平和について深く考えたことはありませんでした。しかし、事前に訪れた第五福竜丸展示館での学習が意識を変えました。原爆投下から9年後にも悲劇が続いていたことを知り、しっかり学び直そうと決意しました。核武装を支持する声を耳にする今、核の恐ろしさを知らないことが最も恐ろしいことです。核の脅威は過去ではなく、今の問題であることを周囲に伝えていきます。熊谷生協病院理学療法士、田中優斗さん。写真、説明、大竹さんと田中さんがマイクと原稿のようなものを手にして立っています。写真終わり。